飯田めぐみ通信。今月は新型コロナウイルス感染症拡大における避難所での協力について、伊賀良消防署脱衛分署の野巻信夫さんにお話を伺います。野巻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに野巻さんの自己紹介ということで、いくつかお聞きしたいんですけれども、野巻さんは伊賀良消防署の脱衛分署に所属されているということなんですが、この脱衛分署はどういった地域を管轄されて、昨年の出動件数というのは何件ぐらいあったんでしょうか。
はい、飯田市の脱衛、千代、川地、上井坂戸を中心とした出動範囲となっております。昨年は火災が8件、救急が426件、救助が6件という件数になります。
圧倒的に救急が多いんですね。
そうですね、
はい、野巻さんはこの脱衛分署ではどういったこうお仕事を担当されているんでしょうか。
はい、火災救急救助予防業務を兼務しております。
はい、わかりました。さあ、それでは今回は新型コロナウイルス感染症拡大における避難所での協力についてということでお話を伺います。近年は全国各地において毎年と言っていいほど大雨や台風による自然災害を目の当たりにしていますが、
はい、昨年の7月8日には私たちの住む飯田下伊那の5市町村に初めてとなる大雨特別警報が発令されました。この大雨特別警報は警報の発表基準をはるかに超える大雨が予想され、重大な災害の起こる恐れがある場合発令されます。特別警報に発令された場合、10年に一度これまでに経験したことのない重大な危険が差し迫っている状態です。直ちに命を守る行動をとっていただきたいと思います。今年も7月初旬に全国各地で自然災害が起きました。他人事だとは思わず細心の注意を払いましょう。
さて、そんな中で大雨や台風による災害のほかに懸念される自然災害というのはどういったものがありますか。
はい、私たちの住む飯田下伊那地域は東海地震や南海トラフ地震により大きな被害が発生すると予想される地域に指定されています。過去の地震の経過を踏まえると、いつ大きな地震が発生してもおかしくない状態にあります。
確かにいつ起きるかわからない、起きる、と言われているものの、今のところは、そういったことにはなっていないんですが、備えというのは大事になってきます。では私たちはこのような災害に備えるためにどういったことに注意すればいいんでしょうか。
はい、消防などの公的機関では人数に限りがあり、大地震が起こった時にはすべての災害に出動することはできません。地域における避難訓練などに積極的に参加して、いざという時お互いが助け合える地域づくりを心がけてください。
そういった災害が起きたときに避難所に避難するわけですけれども、もちろん身の回りの安全を確保してというのは大事になってくるんですが、特に気をつけなくてはいけないことがありますよね。
はい、皆さんもご存知の通り、新型コロナウイルスの感染防止対策です。避難所においても感染が広がらないよう対策をしなければなりません。
ではどのような点に注意すればいいのでしょうか。
従来の避難方法や避難所では3密が避けられず、新型コロナウイルスの集団感染が発生するリスクが極めて高くなります。国や県、そして各自治体でも避難所での感染防止対策に努めているところですが、感染の拡大を防ぐには住民の方の協力が必要となります。
今協力が必要というふうにお話しされましたが、具体的には私たちにその協力できることっていうのはどういったことがありますか。
はい、自然災害が発生すると公民館など避難所として開設されていますが、新型コロナウイルスの感染リスクがある今、避難所での生活の仕方に工夫しなければなりません。大事なのは密閉、密集、密接の3つの密を避けることです。これは適度な換気、他人と距離を取る、密接した会話を避けるなどにより解消されます。その他に隣人と背を向けて座ることや段ボールなどで間仕切りを作ることも有効的です。
新型コロナウイルスの感染を考えると、 避難することをためらう人もいるかと思うんですが、どうでしょうか。
はい、避難所では感染リスクを下げるため十分な換気に努めるとともに、避難者の十分なスペースを確保できるよう取り組みを行うこととされています。しかし集団感染のリスクがなくなるわけではないため、避難をためらってしまう方ももちろんいると思います。避難をためらい災害に巻き込まれては大変なことです。必ずしも公民館などの公的な避難所に避難する必要はありません。3密を避けるため可能な限り多くの避難所が開設されていると思いますが、限りがありますので、安全な地域の親戚や知人宅へ避難も検討していただきたいと思います。
公民館などの避難所以外に避難する方法はないのでしょうか。
はい、今は車での避難も一つの方法となっています。3密を避ける上ではかなり有効であると思います。長野県では車内での安全確保が可能な場所をホームページ上で公表しています。ぜひ車で避難安全確保と検索していただき、場所を確認してみてください。
それはいつでもできることですから、またこう家族間でね、確認していただきたいと思います。さあ、それでは避難所で一人一人ができるコロナ感染予防の対策を教えてください。
はい、感染予防の基本はソーシャルディスタンス、マスクの着用、こまめな手洗いです。人との間隔を2メートルは避けてください。人との間隔を2メートルは空けてください。会話をする際は可能な限り真正面を避けましょう。また症状がなくてもマスクの着用をしてください。手洗いは30秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗い、手指消毒もこまめにお願いします。またマスクのほかに体温計、アルコール消毒液、ビニール袋を持参することも望ましいです。普段から災害に備えて少しずつストックしておくと、いざという時安心です。
災害が発生する前に非常持ち出し袋の中身の確認をするというのも大事になってくるので、まあ、そういった今お話しいただいた、マスク、そして体温計、またこう消毒液など、まあ、常備しておくといいかもしれません。さあ、そして避難所で、まあ、避難生活を送っている時に万が一こう体調が悪くなってしまった場合というのはどうすればいいんでしょうか。
はい、発熱等体調の変化がありましたら、ためらわずにすぐに避難所の受付の行政職員に申し出て感染拡大を防いでください。
それでは最後に野牧さんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、自らの命は自らで守る、そんな意識を持ち適切な行動を取りましょう。新型コロナウイルス感染症が収集しない中でも、災害時には危険な場所にいる人は避難することが原則です。また自然災害の状況は刻々と変わりますので、常に県や自治体が発信する避難情報に耳を傾けてください。いつ起きてもおかしくないこの自然災害と避難における感染予防対策について、今日から一人一人ができる備えを始めていきましょう。
飯田めぐみ通信、今月は新型コロナウイルス感染症拡大における避難所での協力について、伊賀良消防署脱衛分署の野牧さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。